ミュージアムを通して、そのウェイソンミュージアムを通して、あのトメさん自体が自身が自分の英語をどういうふうに伝えることができて、でお客さんと来てくれた人とどうコミュニケーションをして、それが次にどうつながっていくかということが、さっきおっしゃったようなパラオの人たちが参加をしてくれる。で一番難しいのはみんながゴーグルを持ってるわけじゃないんで、その、まあ、そのハードルがすごく高いけど、これから先いろんなスキルが発達をしてゴーグルが安くなったり、パブリックにな場所にゴーグルが増えたら、いろんなコミュニケーションの仕方ができるし、でこのバーチャルミュージアムを応用したら、もその日常生活の中でいろんな、例えば、まあ、例えば今やったらありそうなのは、避難訓練の時にそのバーチャルでこういろいろこう考えてみるとか、いろんなことがその渡さんの分野の中にもありそうな気がするんですよね。その辺どうですか、渡さん。ああ、バーチャルリアリティを使った。
喋りますけど、そうですね。確かに VR って最初はゲームの拡張から出てきたのかな。いわゆるテレビゲームみたいなのは、あのテレビのディスプレイの上で平面でやられてたことだけど、VR ゴーグルをつけて実際に、まあ実際に歩くってよりかは、あの手元にあるコントローラーで矢印キーで前に行く後ろに行くみたいな感じなのかもしれないけど、そんな感じで確かに動かすことによって、より没入感のある世界でゲームを楽しめるっていうところから利用されてたのかなって気はしますし、自分のいわゆる GIS 系空間情報系の話だと、いわゆる Google Earth、っていう 3D なんだろうデジタル地球儀みたいなのがあるんですけど、それをまあ今まではそのパソコンの画面で平面でクリックしながら使ってたものが、要は VR をかけることによって、あたかも目の前に、なんだろう、グランドキャニオンが広がってたり、あるいは東京タワーのてっぺんから東京を見てるような風景をあの 3D で感じれたりみたいなことができる、あるいは行ったことないなんかパリのシャンゼリゼ通りの真ん中を歩いてみるみたいなことがあの VR ゴーグルをつけることで体験できますよなんていうコンテンツが最近ちらほら出てきたりはしますね。でもうちょっと教育的なあるいは研究的な方向に舵を切るなら、さっき麦子さんがおっしゃったように防災訓練で、まあ、シナリオベースで、ゴーグルをつけながら体験してみようとか、あとは、空間認知の世界ですね。あの方向音痴はなぜ生まれるのかみたいな研究をする人にとって、それは人がどう空間を認識してるか、あるいはどこを曲がらなきゃいけないかみたいなのは、どういうプロセスで覚えるかみたいなのを、結構今まではでっかい空間に高い壁をいっぱい作って疑似迷路みたいなのを作って、そこに人を歩かせるみたいな実験をされてたようなんですけど、そんなのお金かかってとんでもないからVR 上にそういうのが作れれば、いわゆる VR 上の迷路をそのゴーグルつけた被験者に歩かせ、あの、まあ、疑似的に要はあのコントローラー使って歩かせて、どういうふうに空間を認識してるかみたいなのをそこから、研究で取り出してみようみたいなことを試みてる人がいるとかいないとか、そんな風な使い方は、できますよね。あと、まあ他にもいろんな使い方があると思うので、これはまあすぐに行ったわけじゃないですけど、そのともやさんと、あるいはそのともやさんのその世界を作られたあのエンジニアの方々と、いずれは自分もコラボできたら面白いだろうななんていうふうに思ってます。
前あの以前あの渡さんがおっしゃっていたあの GIS と人の記憶とあの情報、地図上の情報とそこでの人の語りとかを合わせたあのマップを作っあがあるっていう話をしてましたよね。あのピュータさんとかが広島の記憶のマップとか、そういうマップとその VR とか重なったりとか合わせて使ってたりとか、そういうのあるのかな。
あるんだと思いますよ。現にそれは作ろうと思えば作れるし、例えば自分がここで話したのは、あのイリノイ大学のそういえば墓地に、大学の敷地内にある墓地かに、あの日系アメリカ人の、家庭用エアコンを開発したおじさんがいてみたいな話したと思うんですけど、その方のそういわゆる生い立ちとか、あの当時の研究室の風景みたいなのを VR 上に再現して、あのいわゆるツアーを回った 気になれるようなコンテンツなんかはあってもいいだろうし、うん、そういう人の記憶を追憶できる、よりリアルに追憶できるコンテンツっていうのはもう出ててもおかしくないよなっていうぐらい確かにあり得る話ですよね、
うんうん、図書館学からはどうですか、龍太さん、この智也さんのお話を聞いて、ああなるほど、いろいろ重なる部分があるなとか、図書館情報とかライブラリーとかってどういうふうに VR とかが使われていたりとか。
うーん、そうですね、まあ実装そのいわゆる公共図書館とかではそのまだその VR ゴーグルの体験とか技術の体験みたいなことを超えた実際に使うっていうことはまあされてはいないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあでもあの VR の世界っていうか、まあそれはその渡るさんが言ってたように割とこうオンラインゲーム、あのマルチプレイヤーオンラインゲームみたいなのの発展からできた部分みたいなのもあって、だからまああの VR でチャットとかするんだったらそこにサーバーが必要であって、そのそこにまあいろんな世界からいろんな人が集まってくる、ワールド作ったり世界そこに世界からいろんな人が集まってくるみたいなことがあるので、だからまああの取り組みとしては、だからあのある国で発金になっている本とかを集めた図書館みたいなのをその VR の世界の中に作ってとか、オンラインゲームの中に世界の中に作ってそこで読めるようにしてしまうみたいな、こうある意味情報統制とかそういったものにあの反抗するような、反対するような動きみたいな、そういうことをしているまあ活動っていうのもありますね。
うん、なるほど。図書館ね、ライブラリー、バーチャルなライブラリーっていうのも可能ですよね。
ものとして
著作権とかいろいろありますけど、
著作権はもちろんあって、そのデジタル化しないと取り込むことはできないので、
うん、
当然ながら著作権はまあ、うん、すごく関係ありますけど、はい、まあ、あの理屈としては可能ではありますね。
そうですね、なんかいろんなことができると思うんですけど、でも智也さんがもともとバーチャルなあのミュージアムを作ろうと思ったのはどっちかというとコミュニケーションですね、あの来てもらえる、その知ってもらえる、絵っていうものを楽しんでもらえるっていう、そういうのが原点だと思うんですが、そういう意味で作ってみてどうで、それが自分のこれからの仕事とかにどう展開しそうとか、あの自分の仕事とは無関係かもしれないけど VR っていうのがこういうふうに面白いですよとか、あの一緒にその VR 美術館も一緒にコラボしてできたわけですよね。あの智也さんが自分がこういうの作りたいという思いをエンジニアの人に伝えて、エンジニアの人と一緒にある世界を作り上げたっていう、そういうことのなんていうか面白さっていうか可能性みたいなとか、そういうふうに学びながら次どういうふうに見てはるかなとか、その辺をなんか、うん、あの気になるかなと思うんですけど、
はい、もう麦子さんのおっしゃる通り VR を作った理由は自分の絵を見てもらうというわけでだけではなくて、本当にコミュニケーションを生みたいなというところから始まりまして、今回そのパラオワールドの中にパラオ人の、作品を5点飾れたことはまず第一歩を進めたかなと思いますね。で一番あのやりたいことが今一つ具体的に、ある程度具体的に決まってるんですけれども日本の三重県があのパラオと姉妹提携を結んでる地域でして、そこの三重県の行政の方々とパラオとで、なんとかタッグを組んで、日本とパラオ会場2つ同じ時間帯で VR 体験イベントを開催することで、あの VR 上でパラオ人の方と、日本人の、まあ、学生でもいいんですけれども、時間を決めて交流をするような機会を自分のウエストミュージアムの中でやりたいなと思ってます。そしたらそのワールドの中には、日本人の学生の絵を飾ることもできますし、パラオ人の学生も絵を出してもらえれば一緒に展示することができるので、それぞれが自分の国の風土だったり文化なんかを元にしたような絵を説明しつつ国際文化交流のようにつなげていけたら、まあ、VR 今後活動していくような意味もどんどんと自分としては出てくると思いますし、これが引いては仕事になっていくと、まあ、自分自身も、資金不足ということなく運営していけるかなと思いますね。
最後に大事なお話も出てますね。その続きで個展のお話もお伺いできたらいいかなと思うんですが、バーチャルなミュージアムと、それとでもやっぱり絵って自分で見たいと、そこのね手に取ることはできへんけど、そこの材質も含めて絵なんて近くで見たいっていう方もいらっしゃると思うんですが、そういう意味で個展も続けていらっしゃるんですね。
はい、まあ、制作活動メインというところで実際自分の活動もしてまして、個展を11月の、おそらく2週目、まだ詳しい日程が決まってないので、決まればまた SNS なんかで投稿したいと思いますけれども、大阪の、北区豊崎というところのアトリエで個展を開催する予定でおります。
いや、そういう情報もまた遥かなショーでお伝えしていきたいと思います。すいません、渡辺さん、また私が入ってしまいました。お返しします最後。渡辺さんと友恵さんで、どうぞ。
はい、いえいえ、しっかりまとめていただいて、楽しみですよね。そのバーチャルもリアルも絵画の制作活動まっしぐらってことで、今後の活躍がますます期待されてる友也さんにお忙しいところお話伺えてよかったなと思ってます。そうだ、最後にじゃあそのどうやってその VR チャット入ればいいのっていうリスナー、もしゴーグル買うかもみたいな人に向けて、そうだ、話を一応しとかないといけないのかなっていう気がしていて、その、VR チャットっていう、いわゆるアプリなのかな、ソフトなのかな、の中にワールドは作られていて、でそこにウエソンミュージアムって打てば入れるってことでいいんですかね。
そうです、そうです、ワールドというところの検索でウエソンミュージアムと打つと、まあ、出てくるようになってます。
なるほど。
VR チャット、すみません、 VR チャット自体はゴーグルで見ると一番楽しめるんですけれども、 Windows のパソコン 8.1 以降でしたら、まあ、デスクトップ上でも同じように入って見ることができます。
あ、まさに今それをそう聞こうと思ってます。
ああ、そうでした
か。ゴーグルなくても最悪、その普通のパソコン上でも、そのワールド自体には入れるんですよね、なんて。
あ、なるほど、まあ、そうなんです、うん、Mac がね、ちょっとサポートできてないらしいですけど、Windows でしたら、そうなんですよ、残念なこと。結構パソコンでも見られるのって聞かれるんですけど、Mac の方が最近多くて、その時はごめんなさいしてるんですよね。
その Mac の方は、ゴーグルが必要なんですね、特性。
そうです、そうです。ゴーグルで見てい
ただく、VR ゴーグルが必要だっていうことで。
もしくは Windows のパソコンを買っていただくかですね。
うん。
どっちが安いんだろう。まあね、最近てか Mac のパソコンの中にも、それこそ Windows のなんか仮想ソフトみたいなの入れて、OS を中で動かすみたいなことを知ってる人は知ってるみたいだから、まあいろいろ手立てはあるでしょうね。
ゴーグルさえあればどの時間でも見れるんですね。例えば私が一つゴーグルを入手できたら、それを学生たちが見て、体験することはいつでもできるっていうことなんですね。やり方さえ分かれば。いつでも、
はい、いつでもどこでも大丈夫です。
それは Mac のパソコンでも大丈夫なんですね。そのゴーグルさえあれば。
ゴーグル自体が
単独で動くんですか。
何ですか。
どうやゴーグルは単独でネットにだけつながってればいいんですよね、きっとね。
あ、そうです、
OS がどうこうっていう話じゃないんだと。
そうなんですよ。で、麦子さんにおすすめしたオキュラスクエスト2っていうのが、ゴーグル自体が Wi-Fi でインターネットにつながりますので、パソコンがいらないんですよ。
あ、そういうことな
の。そうなんです。で、その中で VR チャットというのを、まあ、ダウンロードしていただければ、もう本当にゴーグルさえあれば Wi-Fi 環境下でインターネット上でこう見て回れるということですね。
どうやってダウンロードするんですか。そしたらそれはインターネットでダウンロードするんですね。
そうですね、ゴーグルをかけると、まあ、メニューみたいなものが目の前に見えますので、その中で VR チャットというのをダウンロードすると、おそらくゴーグルの中にダウンロードされてメモリされてるのかな。僕は知
ってます。じゃあ例えば鴨川で見たい、関係ないけど外で 風がいいところで、あ、はい、でもそっか、 Wi-Fi が飛んでなかんね。 Wi-Fi が飛んでて、なんかそしたら外で風に吹かれながらパラオじゃないけど、なんか外にいる気分で見たいと思ったら それでもできるってこと
で、できますできます。ポケット Wi-Fi 持って行って、うん、海沿いなんか行ってパラオワールド入るとまさにパラオらしい体験ができるかもしれませんね。
ああ確かに匂いとかね、音とかね、うん、ただそれ危ないは危ないです
危ないね、
空間だからね
でもね、あれ設定であの1メートルをこう円で自分で書いておくと、そこから出そうになったら危ないんですよって元の視界に戻るんですよ。まあ、眼鏡をかけてるような状態というか。
ああ、そんな外があの結構なんだ、真っ白とか黒で覆われてますけど、表面、うん、見えるんですね。
そうなんですよね。そうそう、なんかあのおそらくこのゴーグルに位置を認知するようなセンサーかなんかがあると思うんですけど、まあ、移動しすぎて1メートル以上動くと、もうあの画面が急に切り替わって実際にこう白黒のメガネをかけてるような状態になります、ゴーグルが。
へ、
なのでまあ戻ってくださいっていうふうに言われるんですよね、ゴーグルの中で。
なるほどなるほど。
なのでまあ多分大丈夫だと思います、はい、動きすぎることはないという感じです。
ちょっとイメージができます。それ自体がパソコンなんだ、
う
ん、
そうなんですよ。で、オキュラ
スクエスト
自体はそうなんですけど、中にはあのパソコンに接続して見るタイプのゴーグルもあるので、まあ、そこは注意しながらゴーグル選ぶといいと思うけど、おすすめ
されたのは、そうそう、イリノイ大のその CITL にインストールされてるのは多分そうなんだろうな、レノボでパソコンにつない、あの、うん、Bluetooth かなんかでつながった状態でやってる気がする。
うんうんうん。そっちの方が画質はいいとは聞きますけどね、パソコンで処理するので。オキュラスクエストで行くとちょっと画質が荒いんですけれども、まあ手軽でコードにつながってることもないので、本当にもうこういう大きなメガネをかけてるだけの状態でこうくるくると見て回ったりできるという感じです、
ね、で、そうだ、土曜日の夜9時から10時に基本的に最近はその智也さんが常駐されてて、その中にね、いろんな解説を聞けるってことでいいんですね。
そうです、1時間、まあ、短い時間、1週間に1回だけですけどお話しする機会があります、
うんうん、あ、じゃあぜひなんか、ね、自分も近々行けたらななんて思います。
楽しみにお待ちしていますよ。
そういう情報をポッドキャストの方にも上げていただいて、より関心のある人が、うん、あの続けてその 見たりできるようにできたらいいなと思います、ね、本当あの参加型のミュージアム、いうことで、あのぜひ私も体験してみたいと思うし、それがどんな風に展開をして、それを見た人にとってこう影響を及ぼすことができるかとか、見てすごく楽しかったなとか、あ、えって面白いかもとか、パラオにちょっと行ってみたいなとか、もっとコミュニケーション取ってみたいなとか、そういう風に次にどうつなぐことができるかっていうのが、なんか智也さんの楽しみなのかなっていう、 そうですね、そこを大事な、すごくそこ面白い、これから展開していくところだなと思うんで、ぜひまた続きのお話を楽しみにしています。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。